77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。今日は9月6日ということでね、9月に入ってね、皆さんどうですかね、元気に過ごしてますか。私の方はね、まあ、先月をね、振り返ってみるとね、まあ、8月はね、まあ、結構お祝いが多い1ヶ月だったなぁ、なんて、まあ、そんな風に思います。で、まあ、お仕事でもね、当店農家バーなやでは、まあ、お誕生日とかね、あとは昇進祝いとかね、まあ、そういうね、お祝い事でね、予約いただいたというお客さんが結構多かった印象です。で、まあね、まあ、いろんなね、感じでね、お店来てくれる人ね、もうたくさんいますよ。ね、なんかね、まあ仕事が終わってね、あの、まあ今日はなんかちょっと家に帰る前に寄りましたっていう人とかもね、いますし、まあね、飲み会のね、二次会ですよとかそういう人もね、まあ結構いてね、まあいろいろね、まあ普通にね、全部嬉しいんですけど、なんかね、そういうお祝いとかね、そういう特別な時にね、来てくれるってね、もう本当にね、なんか嬉しいしね、お店やっててよかったなんて思いますね。はい。だって特別な日じゃないですか。お誕生日とかね。お誕生日特別な日なのに来てくれるっていうのはね、嬉しいですよ。ね。だって他にもね、ね、いいお店ね、いっぱいあるわけですよ。ね。ね、うちよりもね、もう、ね、大きくてね、立派なお店ね、お料理もね、豪華なものが出るお店ね、いろいろあるんですけれども、まあそんな中でね、ね、納屋をね、選んでいただいたって、もう本当に嬉しいです。いいお店作りたいなってね、いうふうに思います。はい。で、まあね、先月はね、披露宴会場にね、呼んでいただいて、で、新郎新婦ね、ご家族、ご友人の皆さんにね、お酒を飲んでいただくっていうね、まあそういう機会もあったので、なんでね、まあ、そういう、なんか、めでたい感じだったなって思います。はい。で、まあね、今月に入ってからですね、まあ私、もう今週はね、撮影のお仕事がね、結構多くて、今週もね、カタログ撮影とね、あとはね、テレビ CM の撮影ね、まあそういう感じのね、まあ撮影のお仕事が結構多いな、という感じです。8月はなくてね、で、お店の方にね、こう集中してたんですけどね。で、9月になって、どうなんでしょうね、撮影のお仕事っていうのもね、もう真夏の暑い時を避けてね、っていう感じになってるのかな。ね、ちょっと、私よくわからないですけどね。よくわからないですけど。まあ、たまたまなのかもしれないですけどね。まあ、そんな感じです。はい。で、まあ、収録してるのはね、まあ、金曜日じゃないんですけどね。今の段階でね。つい先日ね、行ってきたのが、カタログ撮影でね、通販会社さんですよ。通販会社さんね。まあ、長崎のね、立派な通販会社さんあるんですけど、まあ、そのね、通販さんの、まあ、テレビとかでね、結構有名なんですけど、カタログ通販もやってるんですよね。はい。で、カタログ通販の、まあ私どっちも出るんですけど、カタログの方行ってきて、で、まあ写真をね、こう撮影してきたわけなんです。まあいろいろやりまして、なんかね、カラオケね、家庭用カラオケでね、こう家族で歌いますっていうので、ね、子役ちゃんがマイクを持って、そして、ファミリーでね、パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃんで、ね、なんか盛り上がってるとかね、まあそういうシーンを撮ったりとか、で、まああとはね、こうウェアが多かったですね、ウェア、服ですね、服、ね。こう、これから冬に向けてなんで、もうあったかいね、こうアウターね、をね、こう羽織ってから、ああ、あったかいなーって、はい、やってるシーンとか、あとはインナーもありましたよ、インナー。これがね、もうすごいんですよ、私、このインナーのね、のモデルはね、もう結構ね、おととしからね、もう3年連続でやってるんですけど、インナーってね、こう何かというとね、冬ね、寒い時にね、こう、ね、こう、ぴったりした、こう、薄くて、こう、ぴったりした、肌着みたいなの、こう、上下あるじゃないですか。ああいうのをね、着るじゃないですか。はい。私、暑がりなんで、あれ、ちょっと苦手なんですけど、でもね、こう、あれのね、を着用してのね、こう、撮影でしたよ。はい。ぴったりしてるんでね、で、薄いんでね、なんかね、すごいですよ。すごい、もう、あったかいですよ。はい。で、私、暑がりって言ったじゃないですか。はい。で、やっぱりね、撮影でね、こう着させていただいたらね、すごいね、もうポカポカになってくるんですよ。で、はい。なので、なんかね、なんでしょう、外仕事、ね、外仕事って言ってもね、こう体を動かしてポカポカになる だったらいらないかもしれないですけど、外でねこうじっと立っとかなきゃいけないような仕事もねあるかもしれませんよね。
はい、
あとは外じゃなくてもお家の中でもね、ね、あのなんかもうどうしてもこう冷えるねとかいう人もねいるかもしれないですけど、だからといってなんかもこもこ着込むのは嫌だねという人ね、あのもうなんでしょう、もうすごいねこう 強力なねこうあったかインナーはねいいんじゃないかなと思いますよ、ね、お家の中とかでねなんかもこもこ、まあ、したくないよってねあるかもしれないじゃないですか、はい、本当いいですよ、はい、なんかねもうあったかインナーってね、まあ、結構安いもね、お手頃なものもね、売られてますよね。はい、あれもあれでね、あったかいですけどね。はい、それでもね、やっぱりね、いいやつはいいんだなってすごい思いました。でね、暑かったしね、あれの撮影はね、ちょっぴり恥ずかしいんですよね。はい、ちょっぴり恥ずかしい。だってね、ぴったりしてるじゃないですか。ね、ぴったりしてね、で、上下のね、ぴったりしてて、そしてなんかもうね、スタッフの人とかね、まあ、責任者の方とかがこうなんでしょう、こうぴったりしたねこうボディのねなんかこうこのこう裾の部分とかねなんかまあそういうねこう、そのさらに下にね着てるねこうパンツがねこう透けてないかとかねこうみんなでチェックするわけなんですけどね、そんなにねこう大勢にねこうそこの部分を注目されるってことがないので、なのでねなんかインナーの撮影の時はねなんかまあちょっぴり恥ずかしいですね。はい、でもなんかあの物はねすごくいいので、なのでなんか私もねせっかくいいものなんでなんかねこう皆さんにね、買っていただけたらいいなと思って、そう思って撮影しました。はい、本当にあったかいです。はい、まああとはねカタログだけじゃなくて、あ CM の撮影でね、まあ、それはねまたこれからあるんですけど、もう今度はね青年実業家役をねやるわけなんですよ。はいね、ぴったり薄々肌着の撮影をしたかと思えば青年実業家の役に。青年実業家ってねどんなイメージありますかね。なんか私はなんか青年実業家といったら、もうやる気に満ち溢れていて、そしてできる男みたいなね、まあ、そんなイメージがあるわけなんですよ。なんかまあ結構ねこう大体皆さんそう思うんじゃないですかね。はい、まあ、なので、まあ、その青年実業家役、まあ、これはテレビ CM で、ね、まあ、長崎県内で多分放送されると思うんですけど、まあ、それもねの撮影も、まあ、これからあるので、ね、ちょっとできる男感出してね行こうかなと思います。どんな感じでできる男感出したらいいんでしょうね。やる気に満ち溢れた表情とかねすればいいのかな、ちょっと分かんないですけどね。はい、でもまあね、頑張ってやっていきたいと思います。まあ、そういうわけでね、まあ、今日もナヤラジオねもうやっていくんですけれども、はい、今日はね9月6日今日何の日ってねこう調べてみたわけなんですよ。はい、調べてみてね、まあ、いろいろねあったんですけどね、黒の日とかねありましたよ。はい、黒の日、京都黒染め工業協同組合が1988年に制定って、1988年も結構前ですよ ね、もうね36年くらい前ですかね。はい、ねということでね、なんですけど黒ね、黒もいいですけどね、まあそうなんか黒いね、まあ、野菜とか ね黒豆とかね言ってもいいのかもしれないですけど、ちょっとね、まあ、そんなにいろいろないね。で、あとねクロスワードの日、まあ確かにね黒でクロスワードですね、9月6日で黒毛和牛ね、黒豚の日、ああなるほどね、黒豆の日、あ黒豆の日もあったんですね。あと黒酢の日、あなんか黒系のものがすごい多いですよね。はい、でまあ農業系のね感じで言ったらね、ちょっとこれピックアップしてねこれを、まあ、思い出したことがあるんですけど、この黒酢をねじゃがいもにねスプレーでこうシュッシュッシュってかけてた人がいるんですよね。まあかけるなって言っては、まあ、私が言うあれじゃないんですけど、なんかまあなんでねこうじゃがいもにねこうシュッシュってかけてたかっていうと、なんかまあその人はね、まあまあ、脱サラしてね、まあ、農業しましたよっていう人なんですけど、まあ、害虫がねやっぱ来たわけなんですよ。はい、まあ、それはね、まあ、どんなのかっていうと、テントウムシですね。まあ、テントウムシってね、まあ、害虫じゃないんですけどね、まあ、その人のね畑に来た、まあ、来たのがね二重ヤホシテントウっていうね、そういうテントウムシが来ました。はい、でこれはね、ナス科のねの植物を食べる、よく食べる、なんかまあ結構有名な害虫なんですよね。はい、七星テントウね、はね、まあ、一番テントウムシらしいテントウ、あれはね害虫じゃないです。あれはねアブラムシをねむしゃむしゃむしゃむしゃ食べてくれるんで、なので結構ね味方キャラなんですよ。はい、であとねナミテントウっていうね、そういうテントウムシもいるんですけど、それはね、まあ、ナイラジオでも何回かね、登場したんですけど、まあ、それはね、何でしょう、もうアブラムシを食べるものとして卵とかが販売されてるんですね。はい、なんですけど二重ヤホシテントウはね、これはね普通にね害虫なんですよ。はい、でまあナス科のね、まあ、ウリ科とかね、まあ、そういったものにねよく来るんですけど、さっき言ったねこうジャガイモ農家脱サラしてジャガイモを作りましたってね、その人はね、まあ、ジャガイモもナス科なのでナスの仲間なんですよね。 はい、で、二重や保守点とか出てきましたって、はい、でそれで、まあ、いろんな人にね、なんかどうしたらいいですかってこう聞いて回ったんですよ、はい、で聞いて回って、でこういう薬剤使ったらいいんじゃないのって、まあ、当然ねそういうアドバイスがあるわけなんですけど、その人はね、ちょっと一つね、あれがありまして、条件がありまして、その人はね、農薬を絶対使わないよっていう、そういう人だったんですよ。まあ別にいいんですよ、農薬使わないなら使わないでね、はい、全然いいと思います、ね、まあ、みんなだってね、それぞれの農法でやってるんで全然いいと思うんですけど、ね、お酢のね、お酢を原材料としたものを使うっていう風に言ったんですね。なんか畜作酸って言ってね、竹の炭から抽出したお酢の成分、それを希釈してかけますっていうね、それをかけることにしましたって言ってね、言ったんですよ、はい、まあって言っても畜作酸って言ってもね、もう普通にね、なんかこう竹から作りましたって言っても、まあ、ナイラジオでもね、こうちょいちょい言ってるんですけど、それもまあ普通に、まあ、農薬といえば農薬なんですよ、ね、農薬といえば農薬っていうか普通に農薬なんですよ、はい、なんか農薬っていうのは、まあ、病気や虫などをこう防ぐために農作物に散布するもののことを言うんで、なのでなんかこう、こう安全かどうかがでなんか言われてるとかじゃなくて、そうやってこう散布するものを農薬って言うんですよ、はい、でじゃあ畜作酸はどういうのかっていうと、私使ったことないんですけど、まあ、それもね、ちゃんと、こういうものに使っていいですよっていう、ちゃんと登録されてるものがあって、それは普通に農薬なんですよ。なんで、まあ、そのジャガイモ農家の人はその畜作酸ってやつを買いに行ったわけなんですよね、はい、で買いに行って、そして、まあ、園芸用品売り場にね、こうだったと思うんですけど、なんかまあお店にこう並んでたらしいんですよ。で並んでて、こう普通にね、まあ、当然のことながらちゃんとね、その売られてるものは国が検査をして、そしてこれはジャガイモに使っていいですよ、ナスに使っていいですよっていう風に、正しいこういう希釈でやってくださいよっていう、なんかそういうのね、ちゃんとクリアしたものが入ってるんで、それがもう堂々たる農薬なんですよ。ちゃんと検査をされた使っていい農薬ってやって置いてるんですけど、その人はそのね、もうお酢を見た時にね、農薬だって言って、わこれダメだ、使っちゃいけないって思ったみたいなんですよ、はい、まあ別にねそれはねいいんですけど、でどうしたかっていうと、その人は食料品売り場の方に行ってね、で黒酢を見つけたんですよ。で黒酢を見つけて、そして、あ黒酢これはね農薬じゃないって言って、ね、これ人間がね飲んだりするものだから、これをね、希釈してこれを巻こうって言ってね、巻き始めたんですよ。で それで農家はね、みたいな感じになっちゃったんですよね、はい、でまあ農家はね、なんかそういうねちょっとこう珍妙なね、こう農法を突っ込み入れるような感じの人たちじゃないんで、だってもう決められた通りの、ね、決められた通りというか、こうちゃんとね大丈夫ですって言われた通りのね栽培をするのが普通の農家なんで、なんで黒酢を巻いたその人 ね, ねを見て、なんか結構みんなね戸惑いを覚えたんです、はい。でまあ、私もね戸惑いを覚えて、大丈夫ですかってねいうことをね、次回会った時にねこう言ったんですよね。というのは何かというと、黒酢をね、なんでしょう、農作物にまくっていうのはね、これはね、これまあはっきりねそうだって断言するわけじゃないんですけど、農薬取締法に違反する可能性があるんです。というのは、まあ、さっき言ったみたいな、病害虫から守るために何かを巻きますっていうのは、その巻く何かね、こうかける何か、それのことを、農薬取締法の世界では農薬っていうんですけど、で農薬取締法の中では、なんかちょっとこう難しい言い方してますよ、何人も何々何みたい なんか そんな感じだったから知らないんですけど、はい、なんかそういう感じで書かれてるんですけ ど、まあ、要はどう書かれてるかっていうと、病害虫やね、病気を防ぐために農作物にシュッシュッって、ね、撒いたりするのは、それはそういうのを農薬と言いますけど、その撒くやつはみんな勝手に好きな思い思いのものを撒いちゃダメですよって、ちゃんと、登録をして、これだったらこういう使い方だったらいいですよっていうものを使いなさいねっていうことなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、そこにその黒酢がね登録されていなかったら、それは撒いていいよって言われたものじゃないものを撒いたことになるんですよ、はい、それはね違反になってしまうんです、はい、で多分ですけど、多分ミツカンの黒酢だったか忘れましたけど、なんかそういうのがね農薬として登録されてるわけがないと思うんですよね、はい、まあ、されてたらねすいません。だけどミツカンの人ね、なんかまあ食品としてね、こうね販売するときにこれ農薬として登録しようかなんて、そんなことねするわけがないんで、なんでそれはねこう普通ね、その農作物撒くことを想定してないんです、はい、なんでそれはね一応やっちゃいけないことなんですよ。 で、まあ、うん、そうですね。で、ちなみに、じゃあ、黒酢を撒いたら危ないのっていうふうに、そんな、ね、質問もされるかもしれません。はい。で、ね、じゃがいものね、こう、地上の葉っぱのね、部分にね、黒酢をシュシュシュって希釈して撒いて、で、それでね、テントウムシがね、死ぬかどうか知らないですけど、そうしたからって、違法なのって。違法は違法です。はい。で、じゃあ危ないのって言うとね、危なくはないと思います、多分。ね、だってただの巣ですからね。はい。なんですけど、じゃあいいじゃんっていう話でもないんですよね。というのはね、どういうのかっていうと、さっきの道草草ね、竹の、から抽出した炭ね、あとはね、木とかがね、そういうところから抽出した炭ね、炭の、酸。その酸を、使ってっていう風になるんですけど、その酸はね、製造方法によってはね、発がん性物質がね、こう残る場合があるんですよ。はい。で、それをね、こう 自前でね、作る人もね、いるみたいなんですけど、自前で作った場合、その発がん性物質が残ったまま撒いてしまう場合がある。絶対発がん性物質が出るかどうかはわからないですよ。はい。でも、そのちゃんと農薬メーカーさんが作ってるものは、その酸から、発がん性物質を取り除いて、その有効成分だけが残るようにね、まあ、そういう風にしてるわけなんですね。なので、巻くのが安全なんですよ。はい。まあ、つまりね、どういうことかっていうとね、素人がね、まあ、素人っていうかね、メーカーさんじゃない人がね、なんか思い思いにね、作った農薬よりは、農薬メーカーさんがちゃんと科学の力で、で、お金をかけて、ちゃんと作った農薬の方がね、安全っていうことなんですよね。はい。なので、黒酢をね、巻くっていうのはね、違法ですし、で、それになんかそういう思い思いのものを、農作物に巻くのは良くないので、ちゃんと気をつけましょうねっていう感じです。はい。で、これね、なんかね、ちょっと今度コラムでも書こうかなと思うんですけど、なんかこう良いことかのようにね、言われてるんですよね。はい。まあ、例えばね、こう私ね、まあ、これ、まあ、普通のね、こう一般の人だったら、まあよくわからないとかいうのね、もうしょうがないかもしれないんですけど、結構ね、メディアの人、まあ私もラジオやってるんで、メディアの人って言えばそうなのかもしれないですけど、テレビ取材をね、農業やった時に受けた時に、そのテレビ取材でなんかどういう絵を撮りたいかみたいなね、まあ、そういうのをね、こういろいろ言われるわけなんですよ。で、まあせっかくなんで私もね、協力するわけですよね。収穫するところを撮りたいとか、なんかそれでこう料理をするところを撮りたいとか、まあそういうのが絵になるんですよね。まあね、それ全然いいですよ。はい、全然いいんですけど、どんな作業がありますかって言って、まあいろいろ作業の話をした時に、まあ、農薬をね、撒く時もありますみたいなね、まあ、そういう話をしたら、あ、それなんかそれじゃなくてって言って、あ、なんですかって、唐辛子スプレーとかをこうシュッシュッシュッってしてるような、まあ、そういうところとか取れないですかとか言われたんですよね。で、まあそれはね、ああそれはねちょっと無理ですよって言って、いうふうに言ったんですけど、唐辛子スプレーってね、まあ、その人が言ったのが、なんか唐辛子をなんか焼酎かなんかにねつけて、そしてなんかもね、もう辛い感じにして、でそれでね、害虫をね、やっつけるっていうので、こうシュッシュッシュッてしてるって、はい、それ普通に農薬撒いてる方がもうちゃんと安全で、で、正しいで、自作のね、唐辛子スプレーをね、シュッシュッシュッて撒いてるのは、それはね、出荷したらね、ダメなものになってしまうんで、はい、なので、そっちの方がね、ダメなんですよ。はい、なんでね、なんか、そういうところがね、こう、認識ギャップっていうのが、ね、農業の生産の現場と、そうじゃないところで、まあ、結構、認識ギャップっていうのがあるのかな、なんて思いました。思い思いのものをね、いろいろね、農作物に撒いて、それ出荷するのは良くないです。ちなみにね、まあ、そのね、まあ、脱サラのなんか自然農でね、じゃがいもをやってますっていう人は、じゃがいもね、まあ、結局なんか出荷できなかったので、なので、違反になるわけでは、なかったです。はい。誰かに迷惑かけるってことはなかったですね。ね、まあ、良かったのか悪かったのかっていう感じなんですけどね。はい。で、いう感じです。はい、そうなんですよ。はい、まあね、やっぱりね、こう、ちゃんとね、こう、決まりを守ってから、まあ、農業はね、するべきじゃないかなと思いました。はい。まあ、それ安全のことなんですけどね。はい。で、なんでね、こんなお話をしたかというとね、今日はね、今日は何の日でね、こう見てたらね、これこそっていうのがね、が見つかったんですよ。はい。それはですね、農作業安全月間だったんですね。はい。農作業安全月間。なので安全にね、農業しましょうねっていうのの一つです。はい。まあ農業ってね、まあ、結構ね、死にやすい職業ランキングで上の方にあるんです はい、でそれでね、まあ、さっき言ったみたいに黒酢を撒いて死ぬ人はいないと思いますけど ね黒酢はね、ね、でなんかどうかなるっていうのはないと思いますけど、でもねやっぱりね、あの農業する上でね、やっぱりあの、あ、まあ、決まりね、いろんな決まりねを確認したり、あとはね、どんな安全に気をつけたらいいのかなということを確認するのは、ね、もう非常に大事じゃないかなと思うので、なのでもうこのナヤラジオでもね、それをお話したいなというふうに思います。はい、で農作業安全月間ってね、まあ今日は何の日っていうサイトにこう出てきたんですけど、農作業安全月間なんかあの春もあるみたいですし、あとねなんか各都道府県でなんか独自にやってたりとかするみたいです。はい、でちなみにね、全農大阪のね、サイトを見てるんですけど、9月10月はね秋の農作業安全月間ですって言って、はい、でやってるみたいです。はい、でこれ JA グループではなんかそうやってるということみたいですね。はい、で9月10月これはね多分ですけど、あの、稲刈りが本格化してるからかなっていうふうに思います。はい、というのは別の県ではね、あの田植えの時期ね、5月に、農作業安全月間というのをね、あの独自に制定してたりとかしたんです。はい、なのでやっぱ、ま、やっぱまあ農作業が多いのお米ですよね、お米ね。なんで、まあね、安全月間じゃなくてもちゃんとねやった方がいいんでしょうけど、安全月間ね気をつけましょうねというふうに言ってます。はい、でね、さっきねこうね、死にやすい職業ランキング1位なんです、1位あの上位なんですよというふうに言ったんですけど、これねあの死にやすい職業ランキングね、なんかあのまとめた人、まとめたところによってなんかランキングが結構違うんですよ。はい、で違って、でもね農業はねどのランキングでもねこうまあまあ上の方にいます。はい、でよく農業より上に出てくるのが林業の人ですね。林業、はい、林業も私やったことないですけど、もう危ないでしょうからね、危ないことがねたくさんあると思うんでね、あるんですけど、まあ農業もね、まあそんな中で、ね、結構上位です。でランキングによっては1位だった時もあります。はい、でじゃあ主にどんなことでね亡くなってるのかっていうと、これ結構多いのがやっぱ転落事故なんですよね。はい、転落事故で、あとね機械にね、ま、あの巻き込まれてそれで出血によってとかね、そういうのもあったりするんですけど、これもねちょっとランキングの出し方がねちょっとわからないです。はい、というのも私の周りでね、まあ農作業で事故で亡くなったという方はそんなね、まあ、たくさんはねいないんですけど、いなくはないですねやっぱり。
はい、
で機械にね巻き込まれてそれで怪我をしてしまって、それで入院して、でそれで病気になって亡くなってしまったという方もいるんですよね。はい、だからその人がどういうふうにこう分類でされたのかはちょっとわからないんですけど、でもやっぱりその機械系の事故はすごい多いです。はい、であとナヤラジオでもねすごく言ってる熱中症、ね、熱中症も熱中症による死亡ってこうカウントされてる場合もあるでしょうし、熱中症で、後遺症になって、で体が弱って亡くなり、何年後かに亡くなりましたとか、そういうパターンもあったりするので、なのでねどうカウントされてるかは分からないんですけど、まあ、にしてもねこう危ないことには変わりないので、なのでね気をつけていきたいですね。はい、でこれね、まあ、私がやってる開拓地でもそうなんですけど、危ないところはねやっぱねところどころあるんですよ。はい、でまあ結構あるのがね、転落事故が結構多いんですよね。転落事故ってねどういうのかっていうと、トラクターに乗ったままそのままね川とかね土手転げ落ちてしまったとか、そういうのがあります。はい、あとまあ軽トラとかもあるかもしれないですよね。はい、であとね、まあ田植え稲刈りね、コンバインとかももちろんそうですし、であとはね、自分が乗る機械じゃなくてこう押したりとかする機械でね、あれでバックしたりとか、あれでこうバックしてそのままねこう崖下に落ちて、で下敷きになってしまったとかいう場合もありますし、もう本当ねいろいろなんですよ。はい、であと、高所作業ね、高所作業 をするときに何でしょう、フォークリフトとかを使ってね、それで高いところの何かをしようかなとか ねフォークリフトとかもね、あれも、まあ、農家の人使ったりしますけど、あれもね高所作業者のようにね、フォークリフトのね刃のねこう持ち上げる部分の上 に乗って作業したりとかする人とかいるんですけど、もうそれ本当に危ないんですよ。はい、なんでそれをねやめましょうっていうことです。はい、結構ね普通にねこう車を運転してるところと違って、農場とかね圃場ってねやっぱり、ね、その転落の危険性があるところがね結構あるんですよ。はい、で まあいつも行ってるから大丈夫ってわけでもないですし、あとは、ね、こう普段会社勤めをしてるけどなんか稲刈りのシーズンにこれに乗りますよとかいう人はたまにしか乗らないじゃないですか、はい、なので、まあ、そういうパターンねあるので、なので気をつけましょうとい いうことです。はい、でまあ、対策としては、ね、まあ、どんなのかというと、まあ、やっぱり、ね、まあ、この全の大阪のサイトで、言われているのは転落事故防止だったら、ね、曲がり角の草刈り、ね、あ、まあそうですね、草刈り大事ですよね、はい、曲がり角とか、ね、分かんないですもんね、どこまでタイヤが乗っていいのかとか、ね、分かんないので、ね、まあ、しっかり、ね、草刈りをしましょう、ね、で路肩の補強をしましょう。路肩の補強、ね、まあ、結構大工事になったりするんでなかなか大変ですけど、なんかセメントでね、まあ、ちょっと段を作ったりとかそうやってやってる人もいますね。ああ、こうね、タイヤがこう乗り上げて落ちないようにしてるんだなというのもあります。はい、であとね、シートベルトとヘルメットの着用、安全キャブ、フレーム付きトラクターの利用ってね、そんな風にもあります。はい、まあ、これはね、どういうのかっていうとね、まあ、私はまあ果樹の方なんでトラクターあんまりね使わないんですけど、まあ、トラクターもね、こう転落するとね、もう普通に下敷きですよね。人間がこうむき出しのタイプは、はい、なんですけど、まあ、最近はね、キャビンって言ってなんかね、こうちゃんとこう普通の車みたいにこう屋根とか窓とか壁とかがついてるようなああいうのもあるんで、ああいうのにの方をおすすめしますよということです。であとね、とは言ってもね、そんなね急にね買い替えることはできないんで、あとどういうのかというと、あとフレームですね。フレームっていうのはね、こうトラクターに、ね、こう乗っかってる人のね、こう後ろというか上にね、なんか鉄のね頑丈なね、なんかこう柵というかね、そういったものがねこうあるのがあるんですよ。はい、それは転落した時にね、乗ってる人がぺっちゃんこにならないようにね、そういうのをやってるんですね。はい、なんでそういうのを使うことで心がけましょうというふうなことを言ってます。はい、でね、も他にもね、安全点すごくいっぱいあるので、なので、ね、言いたいんですけど、なんかもうちょっと時間が足りなくなってきましたね。はい、まあね、さっき言った熱中症対策はもうね、もうね、休憩します、無理をしません、水分補給ってね、そういうのであるんですけど、まあ、あとはね、こうナイラジオでもね、たびたび言ってるんですけど、まあ、草刈りするときね、ちゃんとしたウェアをしましょうねって、そういったものとかもあります。はい、草刈りするときはね、ね、顔を保護する、目を保護する、ね、飛んでくるものから体を保護する、あと振動から手を保護する、帽子に手袋、ね、そういったものをしっかりしてやりましょうねっていうことを呼びかけたいです。結構やってない人多いんですよね。はい、でなので、まあ、それをね、もうしっかり気をつけてやっていきましょう、ね、草刈りも危ないですし、ね、あと草刈りするときはもうお互いに離れることですよね。はい、先月もね、草刈り機のね、やっぱね、こう回転する刃でね、やられてしまったという場合も、ケースもありましたので、なんでね、もう気をつけましょう。何件だったかちょっと忘れましたけどね。はい、というわけでね、今日もお送りしてきましたナイラジオ、今日はね、農業の安全についてお話してきましたが、そろそろお別れの時間になってきましたね。ここではちょっと言い尽くせなかったですけどね、安全に気をつけてやっていきましょう。というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Porque tengo corazón.